ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました熱血教えて中澤先生、
はい、今日は 1.1 倍声を大きく
これね僕ねよくね言うんですけどね勉強で、
はい、
いつもより 1.1 倍勉強して、うん、これをですね、365日続けていただくと、
うん、
恐ろしく勉強時間が伸びるっていうんですね。
そっか、もし1日10分増やしただけでも、うん、
全然違いますね。これ掛け算してもらって 1.1 を365かけていただくと、
はい、
恐ろしいぐらい時間の
増えてる、はい、ああそっか。
そうよく言うんですけど、まあ、マイナス、要するにマイナスになっていく掛け算はずっとマイナスなんですよ、
うんうん、
プラスはちょっとでもプラスだとずっとプラスなんです。
あ
だからちょっとずつでもこれ足せなくて掛け算のイメージで勉強していくと、はい、将来的にはいいよとか。
やっぱ積み重ねの大切さですね、
うん、そういうお話をね、まあお仕事、まあ、こう生徒さんにもしますし、
はい、
お仕事の時もしますね、
うん、
で 1.1 じゃなくても 1.01 でもいいですか、
はい、
ちょっとだけ。
そっか、 1.01 だったとしても、うん、長い期間続けていれば、
そう、昨日よりちょっとだけいい自分を、
ほう、
はい、続けていただくといいかなと思います。
すごい、どんどん良くなってきますね。
そう、どんどん良くなってきますね。はい、そしてもうそれが普通になってきますから。
ああ、
はい、
そしたら今度それが 1.02 になってるとか
そうそう、前もちょっと言ったかもしれませんけどね、うん、よくお母さん方とこの前もねちょっとお母さんある面談しててお母さんたちにお伝えしたんですが、はい、毎日1時間勉強してる子っていうのは、まあ、例えば毎日1時間を1時間半にすること結構できると思うんですね、
うんうん、
だけど1週間に1回1時間しかやらない子を2時間にするとかはすごく辛い。
急に増えた感じしますしね。
1週間に1回1時間だけしかやれないっていう場合に関しては結構逆にね、
うん、
やらせづらい時あるんです
よ。
だから0か1かで言ってやってないからじゃあ始めようね、はい。これ結構ストレスが、
うん、
まあストレスっていうか結構ねどうなるんだろうとかワクワク感もある反面不安も出てきたりとかしやすいじゃないですか、
はい、うんうん、
で1回を2回にするの方がまだいいと思うんですよね。
そうですね、
これ多くなってくると9回を10回とか、
うん、
あんまり差感じなくないですか。
99
回を1000回にするってどうですか。
もう別にって感じ。
これ年齢も一緒で、
うん、
小3小4とかってすごい違う気するけど、
はい
ね、1歳2歳とかね、うん、でも多分僕らくらいになってくる50代51歳とあんまり変わらなく感じる。女の子でいうと29歳30歳すごい違う。
はあ、やっぱそうなんですかね。どうなんだろう。
重ねていくとだいぶね、
うん、
その意識っていうのは変わってくると思います。
思うタイミング、思わないタイミングが、
まあ、それぞれね皆さんの思い方、僕は、まあ、自分はそんな風に考えて、
ほう、
はい、思ってるんで、
うん、
だから結構まずは始めてください、
はい、
まずはスタートしましょう、
うん、
でスタートしてみると次始まりますよっていうことはお伝えします、はい、
うん、
それはこうお仕事でもそうだと思うんですよね、
はい、
昨日よりもちょっとだけ何かした、
うん、
これは絶対プラスになる。
あ、そのちょっとがどんどんどんどん積み重なっていけば、
うん、だって女の子でもちょっとだけ少しこうおしゃれしてみて
あ
とか、ちょっとだけ昨日よりもって意識するだけでも、
はい、
多分365日は恐ろしく変わるじゃないですか。
まあそうですね、確かにチョコレートの量1個減らしたら、
うん、
結構変わりますね、ま
あ、なかなかできないんですけど。
まあそうなんですけどねあと夜ちょっと食べるのを少なくするとかでも、
あ、そうそう、
ダイエットだったら
だいぶ違いますよね。
確かに、
うん、いやだからもう今ちょうどね春先なんで、
うん、
春先に向けてこういろんなこと始められたりとか、
はい、
やっぱりする方いるんで、急にいっぱいやるっていうんじゃなくて、もうやるって決めたらある程度これ継続してやっていくと、
うん、
だいぶ次のステップが楽になるんじゃないですかみたいなお話をよくしてます。
はい、ゼロからやるのってね大変ですもんね。本当に
ゼロからやるのはなかなかね難しくないですか、
うん、
まあまあいろんなこともそうですけど、例えば、はい、じゃあゼロから今ピアノ練習しましょうっても大変じゃないですか、うん、
大変
でも、まあ昔ちょっとやってた人はできると思うし、
うん、楽譜また見ればちょっと思い出したりとか、
思い出すかもしれないし、お勉強もそうなんですよね、
はい、
ゼロからやるって結構大変で、
うーん、
はい、 でもだからゼロからやらないためには、まあ、小さいうちからやったりとか小学校のうちからやったりとかやっぱりしていくと、あの知らないうちにある程度その習慣化もされてるので、
はい、
大きくなってからいい影響になるじゃないですか、
ね、そうですね。でも確かにあの、うん、暇な時よりも忙しい時の方が意外といろいろできてたりとかしますね。だからバタバタする癖っていうか詰め込む癖がその時の方がきっとついてるからですよね、時間に追われて、
うん、まあね、あの慣れもあると思いますけどね、
うんうんうん、
あの自分しーちゃんはちょっと分かんないですけど、僕はあの結構、まあ、しーちゃんもスケジュールはタイトになってる場合があると思うんですよね、
はい、
であの一緒だと思うんですけど、うん、あのまあ業界では全然違うと思うんですが、はい、やっぱり30分単位で移動ってあんまりこうね意識ないけど、うん、よくある話じゃないですか。
まあそうですね、でもなるべく余裕を持って私すごい怖くなっちゃうから。
しょうがない場面って多くないですか。
うん、前ありました、
うん、
もう本当にタイトで間に合うか間に合わないかわからないようなスケジュールになってしまい、うん、
はいはい、
もうずっとドキドキしてました。
ああ、でもそんなのすごい僕もしょっちゅうで、
うん、
あのちょっと 遠いね、あのセミナーとか出張とかで間が1時間とか、
はい、
もうこの辺乗らないと間に合わない、
うん、
しかもその後走らないといけないとか、はい、結構あります。あの、うん、授業も遅れちゃいけないって言って、ね、あのこうどっかから帰ってきてもどうしてもそこの前にちょっとこう、
はい、
企業研修とか入れたりして、うん、どうしてもその電車内が帰れない時に授業があるとか、
はい、
結構ありました。
いやでも本当に心臓が持たないなって思いますもん。
あ、まあね、
はい、
まあ、慣れもあると思いますけどね、
うん、あとその現場の雰囲気とかにもよりますけど、
はいはいはい、ただあのちょっとこう今振り返ると、まあ、昔よりもね、例えば遅刻しそうとか、
はい、
あの状況把握もできるし、うん、ショートメール打ったりとかするじゃないですか、
うん、
ちょっと今車が混んでてとか、
はい、
だから昔よりもこうなんか遅れますっていう時にあのちゃんと状況分かってもらってること多いですよね。
うん、確かに私 もうバタバタだった時にもう状況はもう分かっててもらえてたんですけど、もうこっちはすごくヒヤヒヤしてるじゃないですか、ね、だから現場行った瞬間にすいませんって大きい声で言ったら撮影中だったらしくて静かにしてって
ありますよね、
はい、
まあ、なかなかこう、ね、そうい こうタイトなスケジュールって難しいから、
うん、
まあ、余裕を持ってやっていくんですけど、まあ、なかなかこう決めてあることって守っていかなきゃいけないんでね。
もともと固定であったりするともうどうしようもないですもんね。うん、
でもね余談ですけど僕ねやっぱりあの一番困るのは、うん、予定通り動けなくて一番困るのはあの、ヤシの実は一応基本生なので、
はい、
あの大丈夫なんですけど、
はい、
あの FM というとひまわりネットワークさんの方がね、
はい、
たまにでやってる熱血を知る中澤先生で、うん、電話の登場があるんですよ。
お
でこの電話の登場が本当に時間通りにその場所にいないと喋れないんで、
その場所
要するに喋れる場所に、
あ
だって一人で電話持ってハローエブリハワイユって言ってる人ってどう思います？
あれ
そうそう、あれは本当にちょっと気をつけてます、
うん、ああどういったところでいつもそういう電話の時はいや
なんかお部屋借りたりとか、あのなるべく本当に道路の時は本当にしょうがない時あるじゃないですか、
はい、
もう道とか、
うん、でしかもこうやって声張ろうとすると顔も笑顔になったりとか、
いやものすごい見られますよ、はい、でもなんかしてるんだろうなってのは分かりますよね。
うん、
はいこんばんはとか言ってますから、はい、だけどすごくびっくりします。
一瞬見ちゃいますよね、
見られてる感はすごいです、うん、あの時は本当にちょっとこう時間遅れたくないなって、まあ、その時間に本当に来たいと切に願います、
はい、その電話中ずっとさらされている状態ってことですもんね。
そうそう、あのだからなその大通りではなかなかできないですよね、
はい、
なかなかやっぱりああいう経験するとやっぱ時間守るの大事だなと思ってなかなかねこう思い通り移動できない時もあるんですけど、
ね、はい、
はい、
渋滞とかもありますしね。そうそうそう、お休みの日とかだったりすると
だから結構今そういうねちょっと話がずっとこう戻しますと、
はい、
お母さん方もねスケジュールを一生懸命されてて、
うん、
何曜日にどこに何人かこう入ってとか、
はい、
どういう習い事をさせてどうのこうのっていうのを今、うん、多分この 2,3 月すごいやってるんで、
はい、
そういうご相談とかあとは中学校小学校から中学校上がるときに、うん、いきなり例えばあの算数だけやってたのが5教科の指導になったりとか、はい、テスト対策が増えたりとか、
うん、
結構すごいいろんな変化があるわけですよ、
はい、
でやっぱり最初は大事なんで僕最初から毎日来れるコースってうちあるんで、うん、毎日来てくださいって言うんです、
うん、
毎日来ちゃえばあとは増えるか減るかって言ったら減るしかないんで、あの増やすことはなくて毎日習慣だけはつくじゃないですか。
楽になるっていうことですもんね。
そうそうそう、そうだからちょっと毎日来て練習しようっていうと、うん、なんか小6から中1上がる子たちって結構って言うと思いきや、うん、なんか中学校に不安もあるから、はい、じゃあここで勉強すればいいんだねみたいな感じに結構なるんです。これがまた
やっぱ最初ギュッと頑張ることが、
そうだから案外ね毎日来るコースを選ぶ方は圧倒的多いです。
まあ、でも毎日だったらそれこそ本当に習慣になりますもんね。
うん、でも
行くのが当たり前
でやらなきゃいけないですもんね。
うん、
前、まあ、よくね昔学年プラス1時間みたいな、
おなんかそんなの聞いたことある気がします。
ありますよね、うん、あれね中学校3年間で終わっちゃういうの終わってる方多いんですけど、
はい、
僕は高校3年生までそうやって言ってるんですよ。
高校3年生は6時間ってことですか。
まあ学年プラス1時間が7時間ですね。
ああそっか。
でも7時間ぐらい勉強してる受験生って普通にいますからね。
本当にだって自由な時間ってご飯とかお風呂とかだけですよ ね。
7時間毎日できないんだったら土日使って7時間にしなさいって言って、
ね、
だからまあ7、7、49時間じゃないですか。
うん、
だから土日で12時間やったらその分で引き算すれば、はい、まあ12時間24時間なんで、うん、普通の平日は5時間ぐらいでいいわけですよ。
ほ
ー、5時間でとか家から学校帰って5時から10時なんで、まあ、休憩入れて5時から11時5時から12時ぐらいだったら全然余裕じゃないですか。
はい、
でしょ、うん、できるでしょ、
うん、
って言うとはぁーっていう
の私と今の同じ反応ですか。
でできるでしょってやろうねって言って
ほう
勉強しようねって言うんです。
だから1日7時間っていうと平日で大変かなって思うけど土日でバランスを取るって考えたら、
でもねさっき合格してね、
はい、
今ちょっと私立の発表がどんどん出てくるんでさっき高校生喋ってましたけど合格してたんですけどね。
おめでとうございます。
まあまあ夕方もうだからここ来る前だから4時半ぐらいかな、
はい、
まあ、ずっといますからね塾、うん、だからもう10時半ぐらいまでまあいたりするともう5、6時間やってますからね。
はあ、
だから全然塾でもそれぐらいやってますよ。
はい、いやーすごいですね学生さん。
いやーだからそれが普通とは言わないまでも、
はい、
そういう風に持っていくっていうのがやっぱり私たちですよね。
普通って自分の中でなってしまえば何とも思わないですもんね。
そうそう、だから やりたいとかやりたくないじゃなくて、うん、例えば順位上げたいとか、中学校行ってこういう順位取りたいとか、うんうん、だったらこういう方法があるよってこうやっていく やるんだったら頑張って、ね、
うん、
応援してあげるよって言うと大体みんなうんって頑張ります。
お
やりなさいって言うと大体やりなさいしーちゃん2時間
そうですね、
2時間って言うじゃないですか、
うん、
どうやったら成績上がるって聞かれて2時間ぐらいやったらどうかな、はい、2時間か2時間頑張れるかなって言ってそしたら上がったもん。
よし
ってこうやっぱなるでしょ。
持ってき方ですね。
そうそうそう、やっぱりやらせる感があるとやっぱりね、うん、なかなかやれないと思うんで、まあでも大人になってもそんなことないですか。
そうですね、どんなことがあるかなと思って。
やれって言われたらどうなんですか。まあでもしーちゃんはどうですか、お家のお手伝いとか。
手伝いとかなんかやらないといけないなと思います、
ね、あ偉いですね、はい、やれって言われないですか。
済ましてもらってるし
感謝してる、
はい、
僕は昔ね家のなんかしなさいとかね、うん、よく言われるじゃないですか、
はい、
自分もさ 今の立場ではそうではないけど、うん、まあ、若い頃はやっぱりとかうーとか言ってましたよね。
でも慣れちゃえば、うん、そのお風呂掃除とかトイレ掃除とかも慣れちゃえば別に、はい、おいじゃあやろうって。
そうでも僕も今日々のルーティンなんか全部入ってるんですけど、
はい、
多分その全部のこと、
うん、
例えばなんか掃除するうんぬんかぬんとも毎日のルーティンに入ってるんですね、
はい、
だから今日掃除をしようとか、
はい、
そういうことではなくて、
うん、
もうまあ日々もそれが
もう歯磨きと一緒ですね。
歯磨きと一緒です入ってるんで、うん、あんまりそれ苦にはならない。
ああやっぱりもうそのままそれやらないと寝れないぐらいにしてしまえば。
だからそうそう塾英語スクールもそうなんだけどもう長くなればうちだと10年目とかね、
はい、
いますけど長くなれば長くルーティン化してるからそれが当たり前のように考えてて、
うん、
で当たり前のようにそれを繰り返していくことで力になっていくんで、はい、やっぱり安定的にこう習慣化するのはねやっぱりいいことかなと思います。
うん、いや習慣にできるものをどんどん増やしたいですね。
そうですね。
うん、
まあでもまあ、気持ちの問題が強いですよね。
ああ、最初どうですか。どれぐらいの期間やろう、うん、最初はだってやっぱ習慣じゃない時って、うん、やろうって心がけないとできないじゃないですか。
これね僕思うんですけど期間を守るんじゃなくてもっとやりたいとかもっと何かしたいと思うまで続けるのが大事だと思いますね。
ほうん、
ね、勝手に増えちゃうんですよ勉強時間って。
もっとここ追求したい
最初は嫌だとかなんとか思うでしょ、はい、 こんなにやるのとか思うんですよ、うんうん、である時からもう大体の子は勉強もそうなんですけど、うん、もうちょっと やるんですよ、決められた時間よりも続けていくと、
もっと知りたい、もっとやりたいとか、
最初は嫌かもしれない、ね、これだからいつまで続けるんじゃなくて、そういう気持ちを持ったらもう勝手な、その気持ち持てるまで続けていただくと、
でそれまではやっぱり歯磨きにはならないから、習慣づくように心がけないといけないってことですね。そうそう、
例えばね、生徒さん2時間ね勉強毎日来いと、
うん、
受験生だろってね、ある時ふと2時間半痛いっていう、ね、
ほう、
2時間半痛いかっていう、
はあ、
うん、で自分から言うわけですよ、
はい、
その時に本当に習慣化したのかなって、はい、そういうことよくあります、本当によくあります。
じゃあやっぱり最初はもう無理をしてでも続けるっていうことをしていかないといけない。
だから、まあ、例えば僕のね塾の教え子の方とかね、うん、聞いてるかもしれませんけど、最初は無理やりやらされた感強いんですよ、
ほう、
やっぱり塾の勉強なんで、うん、だけど最終的にはなんだか知らないけど毎日塾に行って、
はい、
なんかすごい勉強してる感じになってってるんで、だからそれをみんなその最終的にこう今になってみるとやっぱりね、
うん、
ノーではないかったと思うと思うんで、
あ、きっとどんどんやっていくうちに楽しくなっていくんでしょうね。うん、
まあそうですね、うん、まあ、どんなことでもそうですよね、
分かってくるとまた楽しくなりますもんね。
まあそうですね、うん、意識がやっぱ中学生、小学校高学年から中学生って、まあ、高校生は当然ですけど意識が出てきます、
はい、
意識が出てくればあと自分でこう調整していくことになるでしょ、
うん、
だ小さい子のうちはやっぱり、ね、お父さんお母さんのこととかいろんな状況あるけど、やっぱり中学生高校生ぐらいになるまでに自分の気持ちってだいぶ持てるようになってくるから、
はい、
それまでのところですかね。
うん、
だからまあちょっとだけ、
はい、
いつもよりも、頑張って
1.01 倍、
でも 0.001 だったら頑張れませんか。
頑張れる
ねえ、
もうよく分かんないですけどね、
0.00001 でもマイナスにはなりませんので、
ちょっと頑張る、
ちょっと頑張る、もうこの24時間のうち本当に1分2分頑張る、
お、
うん、10分でも、
そっか、よく学校でもありました10分読書の時間とか
ね、
あれも結構毎日続けてると本読む習慣ができたりしますもんね、うん、
やっぱ継続は大事ですよね。
大事
ですよね。
うん、
やっぱり長く続けていくっていうのはそれなりに意味もありますし、
はい、
なんか不思議なことが起こってきますよね。
うん、
はい、気づいたらこう習慣化しちゃってるもんでね、僕もそうは言っても相当長い間ね、こう番組やってるんですけど、はい、
うん、
なんか時間も変わったりとか、まあ、尺も変わったりしてるんですけど、はい、なんかそういうもんってもう体にね、
はい、あ、もうラジオの放送があるぞっていうのが体に染みついて、まあ、
体に染みついてるから、そうですね、
これでまたあれですかね、例えば3ヶ月とかもし間が空いちゃうと、またなんかテンポ感だったりとか、
そうそう、だからこれ例えば今しーちゃんとね45分かな、まあ大体やってるじゃないですか、
はい、
じゃあこれ今45分だから多分倍になってもいけるかなと思うんですよ、ね、
うん、
でまあ 2,3 分しか多分いつも出て喋ってなかったら、
はい、
40分喋るって相当じゃないですか。
長い、どうしようって
ね、やっぱり違いますよ。
あ、
もう今だと45分で収めるのが大変になっちゃうぐらい、
でどんどん結構盛り上がっていくと、あ、もう締めないとってなりますもんね。
そうそうそう、だからやっぱり継続してこういろいろ積み重ねていくのはすごく大事なのかな、
うん、
だから、まあ、ここで春に向けてね、まあ、ちょっと、塾英語スクール風にまとめますと、
はい、
いろんな勉強もそうだと思いますし、はい、まあ、4月からやるぞと思ってる、
うん、
でこの気持ちを、まあ、いろんなことがありますが飲み込みつつ続ける、
はい、
で特にね中学校とか部活が始まったりとかすると結構塾を考えたりとかね悩まれる方多いんですけど、一瞬なんですよ苦しいのって、
う
ん、本当のどごと過ぎればで、うん、大変だと思っても7月の頭をちょっと超えて見ると夏休み入って
やった
そう、そしたら緩くなって、そこで頑張った子はあとも大丈夫なんですね。
あ、夏休みまでが頑張り時、
そうそう、だからそこで継続しとけばよかったのに一回プシって切るとリセットされちゃうんです。
ああ、
だから掛け算ってゼロ一回挟むと全部ゼロなんですよ。
わお、
わかりますか、
はい、
よく言うんですけど 1×1 を継続してずっとやるのはずっとプラスですから、
うん、
1回でもゼロ挟んだりするとそれはなくなっちゃう、
はい、やっぱちょっとずつでも 0.0001 でも、
で英会話もそうですよね、
うん、
ゼロ挟まない方がいいんですよ、
はい、
挟んじゃうとなくなる、そういうイメージですよね、
うん、
全くなくなるってことはないと思うんですけど、
はい、
やっぱりそこは大事なんで、
うん、
そういう時でも僕らもそこはもうちょっとつらくても休んだりすることもあるかもしれませんが、 ちょっとでも続けていただいて、はい、継続していきましょうみたいな話をするんで、はい、まあ、こうちょうどねお母様方に聞いてる方とか、まあ、ちょうど4月からとか社会人の方でも何か始める時期ですよね。だからまあどこまで続けるかってところもあるんですけど、うん、自分がこう伸ば気持ちが伸ばしたくないななんか伸ばしたくなるように続けていただくと、
はあ、
それが続け直したくないなって思うんだったらやめられてもいいと思うんですけど、
モチベーションを保っていくわけですね。
まあ、そう継続していくとそういう気分になるのかなと、
はい、
思いますので、
はい、
ぜひですねいつもよりちょっと昨日よりちょっと頑張った自分を、
はい、1.1 でも
1.1 見ながら、はいはい、日々過ごしていただければなと思います。
はい、はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。